礼をお願いいたします。その後ちょっとこの予定表からちょっと外れまして、まあ、5分くらい間を置いて討論に入ろうと思います。5分と10分間を置きますが、引き続いて6時頃までやりますので、その間に質問の事項とかありましたら、少し書き留めておいていただけるとありがたいと思います。それじゃあお願いいたします。
最早开始于20世纪的20年代，中山大学语文历史学研究所的顾颉干、龙兆祖二位先生有关天后的论文，以及魏应祺有关陈金姑的研究，于1929年汇成了《福建三省考》一书。
今回その題目は福建省の女性生活と女神信仰の歴史ということを発表していただきますけれども、皆さんのお手元にはこの中国語の、短いレジュメと、それから他の方が翻訳された日本語の、レジュメが引き渡っておりますでしょうか。それでは、今から翻訳させていただきます。福建の、女神に対する研究は最も早いもので、20世紀の20年代から始まりました。中山大学の古文歴史学研究所、古結校養長層の西田ですね、天皇に関する論文を発表され、また義王記、という方がですね、鎮西湖という、女神に関する研究を、されました。この研究はですね、1929年に福建三省考という一書にまとめられました。
但是这一研究中因为种种原因没有延续下去，那因为中国共和国成立以后，而那个社会学的研究中断了一段时间。其实1978年李先瞻先生的妈祖信仰研究一书发表，渐渐在中国大陆和台湾引起了一股闽台女神研究的热潮。在台湾有刘世杰、蔡香辉、李美龙、张巡等诸位教授，在福建有朱天顺、徐小湾、叶明生等人。
ですね、1929年に福建三省考という一書が、表されて女神研究が始まったんですが、この研究はですね、中国、新中国の、成立以降、さまざまな原因によって引き継がれることがありませんでした。1978年に李建章氏が「媽祖信仰の研究」という一書を、書物を発表されて、ようやく中国大陸と台湾でも、民台ですから福建と台湾の女神研究が、盛んになってまいりました。研究者としては台湾には龍脊吉、蔡宗吉、林美容、長順などの、教授の方々がおります。それから福建では朱天順、それから今発表されている徐行宝先生、陽明生、などの方々がおられます。
我的研究特点是力图从福建传统社会的特征去探寻福建的女神崇拜。我个人在这方面的著作有《福建民间信仰源流》《澳门妈祖文化研究》等书。我认为福建女神信仰的特点要从 福建古代社会女性生活中去探讨。
朱先生の研究の特徴といいますのは、福建の伝統社会の特徴から福建の女真崇拝というものに力点を置いて検討を加えていくというものです。先生のこの方面の著作には、福建民間信仰源流、それからアモイ魔祖文化研究などの書物があります。先生が思われますには、福建の女真信仰の特徴とは、福建の古代社会の女性生活の中から検討を加えられるべきものであると思います。
第一个大方面是福建古代的丽姻习俗对 女性地位的影响。
まずはじめに、福建古代の間引きの習俗が女性の地位に与えた影響について申し上げます。
探讨福建古代社会女性的社会地位与家庭地位，首先要对古代福建的丽姻习俗有所了解。我在1988年的论文《福建古代丽姻习俗三变考》一文中指出，古代中国是一个重男轻女的国家，男婴被视为继承祖先香火的种子，受到重点保护。
まずね、福建の古代社会における、社会の、女性の社会的な地位と家庭における地位について、研究するにはですね、まず古代福建の間引きの習俗について理解する必要があります。先生は1988年に本された論文、福建古代、間引き習俗出来習俗先変更という論文の中で以下のように指摘されています。古代の中国は、男性を重んじ女性を軽んじる国家であって、男性の英字というのは祖先祭祀、を、継承するための種子、種とみなされて、非常に手厚い保護を受けてきました。福建古代の間引きの習俗は主に女児、女の子を間引くということに反映されております。
由于这种习俗的这种习惯的影响，那么福建古代的丽姻习俗就主要体现为丽女姻，啊，把那个女孩子丽死。这种习俗当然也不是自古以来都一样的哈，因为在宋朝以前，我们看到的一些材料还证明，就是说，有个别地方有立男婴的现象，但是到了明清时代，那福建各地都非常重视男婴的保护，的抚养啊，那这时候已经没有立男婴的习俗了啊。那由于福建长时期来都重视男婴哈，立女婴，那这种习俗的长期的延续，就必然造成了福建各地男女性比例的失调，啊，就这样。
ですね、福建の古代のその間引きの習俗というのは、主にその女児の間引きに反映されておりました。もしですね、例えばですね、宋代の福建には、まだ男児の、男の子の栄治、ね、男の栄治を間引くという現象もあることにありましたが、明清の時代に至りますと、至るまでですね、至りますと、福建の各地では、その男児の、男の子、男児を手厚く保護するということが行われるようになりました。で、それに至るまでこうした習俗が、こうした習俗が長い間続いてきますと、必然的に、福建の各地における、でのですね、人口における男女の、割合はバランスを失うという結果になります。で、現在ですね、現存するごく少数のその男女、人口における男女の割合を表す、データから見ますと、明清の時期にはですね、福建の各地の戸籍は、各戸籍に見られる数字というのは、 いずれも男が多く、女が少ないというものになります。それで、男性の数量は、結果として女性の2割以上多いということになります。
从现在上层的少数性比例的数字看，因为这类数字的话，就是说，在这个福建历史上能够保存下来的很少。啊，我所找到的只找到了一些明代的数字啊。那从这些数字的性比例的构成比例来看的话，那明清时期各地的户籍都是男多女少啊，男子的数量要比女子多二成以上啊，有的多的话是多了差不多差五成的也有啊。所以这种情况的话啊，就必然对福建社会的男女的地位发生影响。总的来说，就这是男多女少啊的这种现象啊，对会对福建社会的男女的地位发生影响。
ですね、こうした少数の、まあ現存する資料から見ますと、確かに、ね、2割以上女子より男子がですね、女子よりも2割以上多いという数字のほか、まあ個別に見れば5割以上多いなどのばらつきがありますが、とにかくこの、男が多く女が少ないというこうした状況は必然的に福建の社会における、男女の地位というものに影響を及ぼす結果となりました。
我们知道福建古代流行聚族而居的习俗，聚族而居嘛，就形成了宗族啊。宗族从本质上而言，完全是男性的组织。因此宗族制度的流行建立了古代中国男性对社会的统治，古代福建女性没有社会地位，并是这一因素造成的。
福建の、福建は古代においてですね、同族が、集中するという宗族が行われていました。相続というのは本質的に言えば完全に男性によって組織されるものです。そのため相続の制度というものの流行は古代中国の、における男性が社会を統治するという現状を、形成しました。古代の福建の女性には社会的地位と呼べるものはなく、どうしてそういうことになったかというと、前に述べました原因が、現象が原因となっております。
但对于福建人来说，比宗族更为重要的是家庭。宗族是家庭的组织，而家庭才是社会的基本细胞。宗族组织，一般不干涉家庭内部的事务，因此，宗族组织能保证男性在社会上的地位，却无法保证男性在家庭中的地位。各个家庭中男性的真实地位都取决于各个家庭的具体情况，这就给女性在家庭中的崛起提供了机会。
しかし福建人にとって言えば、相続よりもさらに重要なものは家庭であって、相続というのは、家庭の組織に過ぎず、家庭こそが社会の構成要素、基本的な構成要素でありました。相続の組織というのは一般には、家庭内部、家事には干渉することがなく、そのため相続の組織というのは、男性の社会における地位を保障する、保障こそすれ、男性の家庭における地位を保障するものではありませんでした。各家庭の家庭における男性の、本当の意味の地位というものは、各家庭の個別の具体的な状況によって決められるものであって、こうした、現象がですね、女性が家庭において地位を、確立するという行動に、チャンスを与えることとなりました。
利益系数造成了男多女少的状况，许多史料表明，这是古代福建的男子娶亲困难。一位男子想要娶到媳妇，便要出较高的聘金，如清代的诏安，中等户娶亲要出300两银子，下等户娶亲要出50至60两银子， 若按照红楼梦里面啊刘姥姥的说法，20两银子已经可以供给当时一个庄户人家一年的开支，这就是说每个家庭要完成娶媳妇的大业要有多年的积蓄。
間引きの習俗というものは、男が多く、まあ、女子を間引きするという習俗は男が多く女が少ないという状況を、生み出しましたが、多くの資料にはですね、皇室自体が、古代の福建における男子が、非常に結婚嫁をめとることが難しいという事態を生み出しました、ある男子はですね、嫁をもしもらいたければかなり高額の結納金を支払うことになりました。新代、清いという字の新代ですが、新代の松安という、土地ではですね、経済的に、中流にある家庭が、嫁をめとる場合には、当時のお金で100両以上の金額、結納金を用意する必要があり、経済的に、貧しい家で、もし嫁をめとるとすれば50から60両という金額の結納金を支払う必要がありました。ここでですね、その新代の通俗小説高老務の中で、まあ、リュウダオラオといいますかリュウバーさんの言い方を借りるとすればですね、20両という金額は当時の、農家ですね、農家が1年の支出に相当するものでした。これは、つまりあらゆる家庭がその嫁をめとるというその大事業を成し遂げるためには、数年にわたる何年ものその財の蓄積というものが必要でした。
尽管这样，由于妇女的数量偏少，不是所有的男人都有娶亲的机会。许多人一辈子无法成婚，而另一些人为了成婚，不惜降低身份了，成为人家的赘婿。这个就按中国民间的说法，就是上门女婿啊。那就是说，往往是放弃了自己的一些权利，到那个对方的女方的家里面去啊，做成为他家的人啊，就这样信。
まあ、こういう状況であったとはいえ、実際にはその婦女の女性の数というものが偏って少なかったために、あらゆる男性に、嫁をめとるという機会があったわけではありませんでした。多くの男性は中にはですね、一生結婚できない者もいました。また、別の、人々は男性は結婚のために、結婚するためにはその女性の家の、まあ、婿となることも辞さないものでした。この、これを中国語で言うと、上門女性、門に、登りて女性となるというような言い方をするようですが、ちょっと付け足しますと、これはですね、まあ、男の方の側が自分が持っているその権利というものを、全て放棄することになるわけですから、やや伝統的な一般的な見方からすると、それは非常に惜しいことである。しかしそういう権利を捨てても、婿となって結婚をしたいと、そういう、状況がありました。
反过来看，成年的女性不怕没有人娶，即使是寡妇也有许多人求亲。我在闽北乡下插队的时候啊，亲眼见到，就是我的邻居一位儿子已经有20多岁的寡妇啊，她刚刚死了丈夫，就被一位30多岁的男子娶走啊。人们问这位男子为何要娶一位40多岁的太太啊，那他为什么不找年轻一点的呢？那他实际上就是说他钱比较少，没办法找到，所以说呢，他只好能找到这样一位40多岁的太太也就很不错了。那而且他当时给人家的回答是说，那他还可以生，那意思是说这40多岁的这位太太啊，还有生育能力，还可以生孩子，所以的话那娶还可以娶她啊，娶她来还可以繁殖后代。
こうした事態をですね、逆に見れば、青年を迎えている女性というのは、逆にですね、めとられることがないという、そういったことを心配する必要が、めとってくれる人がいないことを心配する必要がありませんでした。それは、例えば、未亡人、母系であったとしても、多くの人が彼女との結婚を望みました。ジョ先生が林北、福建省北部の、農村で、これ文化大学名の時に人民公社の生産隊で、働かれていた時に、実際に、いかのようなことを見たことがありますと。当時の先生の隣人は、すでに20歳を超えた息子を、持っている未亡人がいました。この未亡人の旦那さんは、ご主人はまだ亡くなったばかりだったんだそうですけれども、30歳ぐらいのですね、男性にすぐにめとられたそうです。で、人々は、この男性、彼女をめとった男性になぜ40歳を過ぎたような年を取った、奥さんを迎えたのかと、まだですね、もっと若い奥さんの方がいいのではないかと、そういう質問をしたそうです。で、彼が答えたところによると、まず、まあ私にはお金がないと、そういう若い女性を迎えるだけの余裕がない。でも、その40歳を超えた奥さん、彼女でも産むことができるじゃないかと。で、これ、要するに彼女は、子供を産むことができる。すなわち、自分の一族をですね、そのまま、途絶えさせることなく継承していくことができるじゃないかと。そういうふうに研究したそうです。
另一个例子是，同村的一位男子啊，我在那村庄的当中，同村的有一位男子，他娶了一位瞎眼的太太，那他也是因为没有钱，就说出不了嫁妆，那就好像娶了一位瞎眼的太太，只要他能够生孩子，好像他还是把他娶来了。所以，这些事例哈，使我对农村的婚姻制度有了深刻的体会。那福建农村男子娶妻之难，是也由此可以看见的啊。那由于女子的数量太少，那就使男人们不得不重视女子啊，并且让出家庭中的权利，以无畏嫁来的女性。
また当時その生産隊におられた時と、の別の例を挙げるとするならば、同じ村の、またある男性が一人の盲目の、奥さんをめとられたそうです。やはり、この理由もですね、まあ、その健常者である奥さんというのを、若い奥さんをめとるだけの余裕がない、ただし、まあ、その目の見えない奥さんでも、子供を産むことができると、そういう、理由から、目くらの奥さんでも構わないということになったそうです。で、こうした事例によって、ジョ先生はこの中国の農村の婚姻制度について、深い理解を得ることになりました。福建の農村は農村において男性が、妻をめとるということのその難しさは、こうした事例からも知ることができます。こうした、状況を背景として、結局その男性は彼らは、男性は女性をそう、逆にですね、重視せざるを得ないことになり、家庭におけるその男性の権利というものも、彼女に譲って嫁いできたその女性を、まあ慰めたと、そういうことです。
我讲的第二个大问题是古代福建妇女的劳动习俗。那据《周礼》等书哈，中国古代妇女是不参加田间劳动的，她们以家务劳动及纺织业为主。但据唐宋以来的文献，南方的习俗不同于北方。当时南方的少数民族普遍有女性参加田间劳动的习俗。
修来という本、儒教の、まあ、経典で、紀元前の本です。 が、白井などの、そういう儒教の経典によると、中国の古代の婦女、古代における女性というのは、農作業には参加しませんでした。そして、彼女らはもっぱら家事、家の中における労働、あるいはその織物、紡織などの仕事を、主体としておりました。しかし、唐の時代、宋の時代、以降の文献によりますと、南方の習俗というのは北方と異なり、当時の南方の少数民族においては、女性が農作業に、女性も農作業に参加するという、風習が見られました。
这一习俗在今天的少福建少数民族中还可以看到，福建的畲族妇女夏天能劳动，上山能砍柴，回家尚要操持家务，其劳动强度不是北方妇女可以比的，而畲族的男子却对劳动不是很有兴趣，他们喝酒打牌，打架闹事，大多数不务正业。一些古代文献表明，福建土著居民自古以来具有这种习俗，他们的男子或是做和善，或是到处游荡，将家里的事务与劳动都交给妇女。我们知道，这种习俗至今在东南亚一带流行，福建古代的习俗应当类似于东南亚民俗。
こうした習俗というのは今に至るまでその福建の少数民族の中に見て取ることができます、つまり女性もその屋外で農作業に従事するというそういった風習を見て取ることができます。福建の社族、少数民族の名前ですが、社族の婦女は、田畑で、農作業もしますし、山中では、薪を集めたりもしますし、家に帰ればさらに、家事を担当しなければならない。家のことも切り盛りする必要がありました。その、彼女らの労働量の多さというものは、中国北方の婦女とは比べ物にならないぐらい多いものです。そしてその、一方、その社族の男性というものは、労働には全く興味を覚えず、彼らはお酒を飲んで賭け事をしたり、それから喧嘩をしては騒ぎを起こす。そしてほとんどが正業に就くことはありません。一部のその古代の文献には、福建の土着民というのは古来、こうした習俗を持っていて、福建土着民の男性は、和尚になるか出家するか、それか、各所に行って法灯ですね、遊灯にふけるか、ということで、そして家の家事や外で その労働というのは全て女性に、やらせていたと、そうあります。でここから我々が、以下のようなことを知ることができます。こうした習俗というのは、今に至るまで東南アジア一帯でも流行しており、福建の古代の習俗と東南アジアの民族は非常に似通っている点があると。
汉族南下以后，古代和北方下来的汉族南下以后，渐渐与当地民族相互融合，形成了新的汉族民系，如客家人、闽南人。这种融合大多都是汉族的男子娶畲族的等土著的女子，就像在菲律宾的华人啊娶当地的土著女性，从而形成了一个新的民系。菲律宾今日当权的政坛要人，大多都是出生于这一民系的哈，他们在菲律宾最为活跃，最有发展潜力。只不过他们不属于华人，而是属于菲律宾人。古代福建大抵出现与今日东南亚相似的情况。
後にですね、漢族が北方から南下してきた後には、次第に当時の民族、福建の土着の民族と、融合することになり、 新しい系統のその漢族、例えば、ハッカ人であったり、ビンナン人であるという新しい漢族、今月の漢族と言いましょうか。そういうものが形成されました。こうした融合は、ほとんどの場合、漢族の男子が、社族の土着の女性をめとるということがなりました。これは例えばフィリピンにおける歌人が、フィリピンの歌人がですね、華僑といってもいいですが、歌人が、当地の土着の女性をめとり、それによって新しいその民家、民族というものを形成するのと、言っております。フィリピンが、においてですね、今日、このフィリピンの政界において権力を握っているその要人というのは、ほとんどが、この、歌人が当地の土着の女性をめとることによって、生まれた新しいその系統の民族と関係があります。彼らはフィリピンにおいては今最も活躍していて、しかも将来的なその発展の潜在能力も、持っています。ただし、彼らは、まあ、歌人には属さず、今、フィリピン人というこの民系に属すということです。古代の、福建では、大抵の場合、今日の東南アジアと似通った状況が出現していました。
北方南下的汉人娶了当地的女性，形成了新的福建人。福建人的习俗继承了来自两方面的优点，他们的男人像北方汉人一样，以吃苦耐劳，著称于世；他们的女人像古代土著居民一样，身体十分结实，能够日夜不息的劳动。从唐宋时代的文献来看，当时的福建流行男女并坐的习俗，男人和女人一起下田劳动，一起上街经商，甚至一起下来捕鱼。
北方から、南下した漢族は当時の土着の、女性をめとり、新たなその福建人を形成しました。福建人の習俗というものは、二つの、その、まあ、民族から優れた特徴を継承しております。彼ら、福建人の男性は、北方の漢人と同じように、非常な苦労に耐えることでも、有名であり、その、新たな福建人の女性は、古代の土着民と同じように、体が非常に丈夫であって、日夜、休まず働くことが、できました。唐の時代、宋の時代の文献から見ますと、当時の福建では、男女が、一緒に、外で働くという、そういった習俗が、流行しておりました。男性と女性が、一緒に農作業をし、また一緒に町に出て商売をし、さらには、海に入って、魚を取る漁労活動なども一緒に行っておりました。
女人做的更多的事还要操持家务，在客家地区，不论是富有人家还是穷人家，女人都要下田劳动，因此在客家地区，女人缠脚的习俗根本无法流行。在中国古代，并不是所有的地区都流行缠脚的习俗的，大致说来，南方的安徽、福建、广东、广西等省，除了少数上层妇女外，一般不缠脚。在南京一带流行一个笑话，马皇后的脚有一尺长，这是讽刺朱元璋的妻子来自下层社会，所以她的脚，她不缠脚啊，她的脚的长度胜过了男子。
女性はさらに多くの、また新たな福建人のにおけるその女性ですね、その女性はさらに多くのことに従事しました、またその外での仕事のほかには、家事を取り仕切ったりもしておりました。ハッカの地区ですね、ハッカの地区においても、 その裕福な家、貧しい家を問わず、女性というものは皆、田畑で農作業に従事しました。そのためその八ヶの地区では、女性の転職の習俗というのは全く流行することがありませんでした。中国の古代においても、決してですね、あらゆる地区で、転職の習俗が、流行っていたわけではないということです。大まかに言いますと、南方の安徽省、福建省、広東省、厚生省、厚生省ですね、厚労省、厚生省などの省では、わずかなその社会的に上流にある女性の他には一般には転職をする習慣がありませんでした。今の南京、当時の南京の一帯では、このような笑い話が流行していました。馬皇后の足は、長さが大きさが一尺もある、これは明の、酵素である明を、作りました明朝を作りました朱元璋の妻というのは、社会仮想の社会の出身であって、そのために足が、足の大きさが、男に勝っていたと、それを風刺する、笑い話が南京一帯で流行っておりました。
我讲的第三个大问题啊，是古代福建妇女在家庭中的地位。古代福建妇女的财产权。那由于福建妇女参加劳动，在家产分配方面变得体现他们的劳动。我们知道，中国古代实行诸子均分制，但是继承人一般只限于男性。这与古代北方的农业劳动主要体现于男人有关，但在福建，女性一向有继承权。这一习俗应是来自福建古代的土著居民。
次第3に、古代の福建における婦女の家庭中の地位について述べたいと思います。古代の福建の女性の、財産権についての申し上げます。女性も、労働に参加したために、家の財産を分配する方面においても、彼らの労働、彼女らがした労働も、その中に反映されなければいけません。我々は以下のように知ることができます。中国の古代では、以下のことを、しています。中国の、古代では諸子金分制というものが行われておりました。この諸子、子供には均等に財産を配分するというそういった制度が行われていましたが、継承権を持つ者というのは男性に限られていました。これは古代の北方の農作業というものが主に男性によって担われていたということに関係があります。しかし古代の福建においては女性にも財産の継承権がありました。この習俗は福建の古代における土着の民族から来たものといえます。
按照当时民间的习惯，子女成家以后，子女成年以后，便与父母分家。啊，这里讲的是福建的情况啊，一份财产留给父母，子女也各得一份。女子所得的财产，不亚于男子。而在当时的北方，财产继承权完全属于男性。倘若男性继承人死亡，这一家庭的财产属于其家族。而其家庭原有的女性，应该搬走，啊，可见中国南北女性的家庭地位是不同的。
以下のことも福建のその福建地について申し上げますが、当時の、民間の習慣によると、その家の息子それから娘が成人した後に、父母と分家をし、その父母の財産を、まあ、一部は父母に残すのですが、 息子と娘でそれぞれにその財産も、分配されて、その財産を得ることができたと。そして、女子が、得るところの女性、その娘が得るところの財産というものは、その息子に、劣るものではなかったと。息子と同程度、もしくはそれ以上に財産を得ることもあったということです。そして当時の北方においては、財産の継承権というのは完全に男性に帰するものでした。もし男性の継承者が、継承する前に死亡した場合、その家庭の財産とは、その家族に属するものであって、その家庭にもともとその家庭に生まれた女性がその財産を、継承する、ということになったそうです。これによって中国の南北の女性に、南北の女性のその家庭における地位というものが、異なるものであったということがわかります。
古代福建妇女的财产权还表现于后嫁习俗。在福建，女子出嫁是炫耀这一家庭财富的最好时机。若是嫁妆太少，这一家庭会被邻里讥笑啊。他们这个讥笑的不仅仅是对他个人对女子的讥笑，而是对这个整个家庭的讥笑。因此，福建人的习俗，在女儿出嫁时一定要给其配备与其家庭地位相称的嫁妆。
古代のその福建の女性の財産権というものは、その嫁入り支度を盛大にする、嫁入りを厚くする効果といいますが、その習俗に表れています。福建においては、娘が嫁に出るというはその家庭の財力を堅持する、絶好の機会となります。もし嫁入り道具が少なければ、隣近所に笑われるのはその、嫁入りする個人だけではなく家庭全体がその笑い者になります。そのため福建人の習俗では娘が嫁に出るときには必ずその家庭の地位にふさわしいだけのその嫁入り道具を用意しなければなりませんでした。
对于普通家庭来说，嫁妆主要是新人结婚以后的家庭用品，例如全套的家具与女子的全套化妆品，其中包括金银首饰等等。而一些富裕的家庭，为了显示自己的财富，还给女儿梳妆钱。顾名思义，梳妆钱的收入是专给女儿化妆用的，当然，仅仅是化妆用不了许多，它只是表明这是一份属于女性的私人财产，男家不得动用。邵武等地的邵武是福建的一个县啊，邵武等地的习俗表明，邵武的女子死了丈夫后，可以携带梳妆钱另嫁他人。
普通の一般の家庭から、家庭にとってそういう、盛大な嫁入り道具というのは、主にその新婦が結婚した後に家庭で用い、日常生活用品でした。それは例えば、家具一セットであったり、女性が使う化粧品の類、その一セットだったりしました。その中には、金銀の組み飾り、非常に高価なものなども含まれておりました。一部のその富裕な家庭は、自らのその財力を誇示するために、女性に、訴訟伝、これは木偏にその流れる作りの方ですね。それから化粧の章、田んぼの盾、訴訟伝というものを、与えました。これは実際にはその娘の実家の、土地ですね、土地、それを娘に持たせて嫁に嫁がしたということになります。でその名前から、意味を考えますと、その意義を考えますと、その訴訟伝の収入というのはもっぱらその女性が嫁いだ後の、化粧品を取り揃えたりすることに用いられました。当然のことながら、このこうした多くの化粧品というのは使い切れないものでして、 で、この事実から見ますと、こうしたその女性に属する個人的な財産というものは、男性側の家がですね、それをどうこうすることはできなかった。つまり残した、使い切れないほど多くても、その男性の側はそれを、家の側はそれをどうすることもできないということが、を表しています。それから、勝負という一つの権なんですが、勝負権などの地位、土地の収束は、以下のようなからは以下のようなことがわかります。その勝負の女子というのは、夫を亡くした後に、その先ほど申し上げました訴訟殿というものを、携えてまた別の人のところで再婚できたそうです。
其次父亲李信在出嫁后往往成为家庭的财产管理人就是他掌握家里面的全部钱财的使用啊。在中国社会一般的情况下家庭的日常开支由女性负责家庭的最高财产权由男人控制，但在实际上，女性对家庭财产的控制往往可以达到全部的家庭收入。这样，家庭的事务大都由女性做主，男子成了家庭的配角。
福建の女性が嫁いだ後は、往々にしてその女性が嫁いだ先の家庭の財産の管理者となりました。中国の社会において、社会 の, その一般の状況のもとでは、家庭の日常的なその支出は、女性によって責任を負う、女性が責任を負っていました。その家庭の最高の財産権は、一応男性が管理していたのですが、その実際の上ではその女性の、家庭の財産に対するその管理の力というのは往々にして家庭全体のその収入にまで及びました。こうして家庭のその家庭の内の仕事というのは、大方女性が、主催することになり、男性は家庭の、いわば主役ではなく脇役というふうになりました。
在此、古代福建女性敢于争取家庭的权利，一哭。二号三上吊是女性争取权利的方法，他们利用男子的虚荣心，以哭闹迫使男人让步，甚至是上吊威胁。而当时的福建女性自杀成分，稍有不如意的事便投井自杀或是上吊，因此他们往往能凭着这样做而迫使家庭让步。
古代のその福建の女性というのは、家庭の中においてのその権力争いも、いたしました。そうした場合どうするかというと、まず第一に泣く、第二に騒ぐ、第三に首を吊る、こうしたことをして、女性は、そのこうした、まあ、3つのことがその女性が権利を勝ち取るための方法だと言われています。これは男の人男性の虚栄心を利用して、まあ、泣きわめき、それを嫌がる、まあ、恥ずかしいと思うその男性に譲歩を迫って、そういう場合それでも譲歩されない場合は首を吊って脅すと、そういったことが行われていました。で、当時の福建 の, その女性の自殺は、まあ、習慣的によく行われることとなり、少しでも、意にかなわぬことがあると、また、井戸に身を投じて自殺をしたり、首を吊ったりしました。そのため、彼女ら女性は往々にしてその結果的には、家庭 の, その家族に譲歩を迫ることに成功しました。
不过应当说明这种交换的女性当然是少数，在多数的情况下女性只是为了争夺家庭的控制权，而一旦得到这一权利，她们对家庭的领导时常也是胜过男子的啊。
しかし、まあ、以下の説明するべきなのは、まあ、そうした非常に、猛烈な凶暴な女性というのは 当然のことながら少数ではありました。一般の、まあ、多数、ほとんどの女性というのは、やはり、ただその家庭の中での、主導権を争うのみであって、ひとたびその主導権を得ることができれば、彼女らが、家庭の、彼女らのその家庭の主導権というか、家庭における主導権というのは、常に、まあ、すぐにでも、その男の人より、男性よりも、勝るものになったと。実際には、その、一に騒ぐ、一に泣く、二に騒ぐ、三に首を吊るといったようなことは、まあ、そう簡単には行われなかった、ということになります。
第四个大问题是、女巫在封建社会的作用。啊封建是一个性巫好鬼重淫事的地区，那自古以来，女巫男婿在封建社会中扮演了重要的角色，他们干预人们生活的每一个方面，凡人遇到任何事，都要经过巫婿向神明请示，因此，巫婿能够操纵人的生死。
次にその女性の、祈祷者、巫女の古代の福建の社会における役割について申し上げます。福建という土地は、その祈祷、シャーマンを、信じ、化け物を好み、みだらな祭祀というものを重んじる地区でありました。と、こういうその言い方というのは、あくまでその儒者、儒家的な観念から言われた言葉ですが、古来、その、巫女、あるいは、まあ、男性のそのシャーマンというのは、福建の社会において重要な役割を担ってきました。その彼らは、人々の生活のあらゆる場面において、場面に干渉をしてきました。人々は、まあ、どんなことに行き当たっても、必ず、劇ですからシャーマンを通じて神に教えを請うといったことを、しており、そのため、シャーマンたちのシャーマンは、人々のその生活生死を左右することすらできました。
福建古代社会中的女巫数量相当多，有的材料表明，像古田一带每个村庄有好几家女巫啊，而且呢。他们在社会上的地位很高，宋代福建的地方志说到女巫，都是用尊敬的口气，一般来说是不敢亵渎女巫的。
福建の古代、福建の社会におけるその巫女の数というのはかなり多く、まあ、一つの村には必ず数軒のその巫女の家があったということ。でかつ彼らの彼女らの社会的な地位も大変高く、宋の時代の福建の地方史と言われる資料は、こうした巫女のことについて言及しております。それによると、巫女に対してはその尊敬敬意を払ったその口の利き方を、するものであって、一般にその巫女を恥ずかしめるようなことはしてはならないと。
福建的两大女神马祖和临水夫人生前都是女巫，她们受到村民的敬重，在生前已经拥有崇高的威信，成为村民倚仗的对象，她们死后村民依然像往常一样向她们祈求保护，于是这些女巫逐渐成为女神，福建女神中的一大部分生前都曾经是女巫，或者被认为是女巫和女道士。
福建にはその二大女神、二人のその有名な女神女神がいまして、それは一つは魔祖と、林水夫人というものです。そして彼女らは生前は、二人ともその巫女でした。彼女らは、村人たちの、尊敬を受けており、生前からしてすでに、高い威信を有しておりました。そして、生前から、村人たちと 村民たちの、まあ、頼るべき、寄るべき対象として、でも成り立っていました。彼女らの死後、村民たちはなおも生前同様に彼女らに保護を求め、そこで、こうした巫女たちは次第に女神として、信仰を受けるようになっています。福建のその女神のほとんど、大半が生前に、生前はその巫女であって、もしそうでなければ、巫女で、まあ、周囲の人が彼女らを巫女であるか、女同士であるか、というふうに見なしていたそうです。
第五个问题是古代福建的主要女神崇拜啊。那古代福建的主要女神崇拜有太古崇拜、马仙崇拜、陈近姑崇拜、辛弃娘崇拜、七姑子崇拜、妈祖崇拜、罗女崇拜、黄氏女崇拜、三女仙崇拜、万仙妃崇拜、对山夫人崇拜、王姨娘崇拜等等，这个都在我的论文当中哈，把他们的具体情况都列出来了。那由于时间有限，我们时间到了啊，我由于时间有限呢，这一部分就不发挥了，我们就讲到点点就行了啊。这具体情况，请大家看原著。
最後にその古代福建における主要な女神信仰について申し上げます。古代の福建の主な女神信仰というものには以下のようなものがありました。太母信仰、それから馬仙信仰、鎮静子信仰、それから新七条信仰、七腰信仰、魔祖信仰、羅女信仰、格子女信仰、三女仙信仰、万仙妃信仰、大山婦人信仰、大木城信仰などなどがありました。このように大変非常に多くの、女性信仰がありました。これらのその女神たちについては、そちらのお手元にあります、論文の中でいちいち具体的に詳しく述べられております。今日はちょっと時間が、制限がありますので、ここでは、詳しくは申し上げられませんが、もし興味のある方々はそちらの論文の方をご覧になってください。
好、我的論文就到这里、谢谢大家。
私の発表はこれで終わります。皆さんありがとうございました。